メアリー・フラナガンさんという人が、この人はあの、まあ、デジタルゲームとかについてもごしゃごしゃ書いてる人なんですけど、その人が書いたクリティカルプレイという本を読んでます。どういう本かというと、単純に言ってゲームをアートとしてなんとか認めさせたいという情熱がほとばしってるような本で、
フラナガンって有名です
ね。有名ですね。何だったかな、あのデジタルゲーム関連の本、エステリックとかデジタルゲームなんとかそういう本も書いてますが、ゲームアートとして認めさせたいというのは、この人にとって、とりあえずこの本にとってのアートっていうのは、あの日常生活に介入して、で価値観を、まあ、揺さぶりたいとか、そういうことですね。あの凝り固まった価値観を揺さぶって、なんか新たな価値観を目覚めさせたいとか、そういうものをとりあえずアートとして呼んで、でそういうものとしてのゲームの存在可能性であるとか、そういうものが存在してきた歴史っていうのを、なんとか、まあ、説得したいと、そういうことをやってるわけですね。イントロでやったのは、今言ったようなクリティカルプレイっていうのは、つまりどういうことかっていうこと、日常に介入して、まあ、価値観を変えていこうっていう話で、そういうものをクリティカルプレイと呼ぼうと。だからそういうふうな意図を持って作られたゲーム、もしくはそういうふうな意図を持ってゲームをプレイすることというのをクリティカルプレイと呼んで、で、そういうクリティカルプレイの歴史があったんだということをなんとか証明したいというふうにやっています。はい。成功してるかどうか知りませんが、やっています。で、2章に行きます。で、2章はプレイングハウスといって、これままごと。おままごと。という意味なんですけども、まず古くからこのクリティカルプレイが実践されてきた場所っていうのが家庭であるっていうふうに言うんですね。つまりこれどういうことかというと、今までレジャー研究っていうのは、まあ、スポーツ見に行くとかね、そういうのばっかであったということで、家庭内の遊びとか、まあ、今のゲームって基本は家庭内ではないですか、まあ、ドメスティックの場所ですよね。とかそういうものについての歴史っていうものは顧みられてこなかったし、来なかったというのがまず一つある。で、それとともに、実は、クリティカルプレイが一番実践されてきたのは、こういうドメスティックな場所であるっていうことを言うんですね。まあ、基本的にそんなスポーツ見たり、ギャンブルしたりしても、そこまでクリティカルなものには、まあ、多分ならんということで、ここに、彼女は希望を見出すわけです。
まあ、ならんでしょうね。
で、まあ、家庭だというふうにぶち上げまして、で、古いところから辿っていきまして、まあ、この章にははっきり言ってゲームはほとんど出てこなくてですね。まあ、頑張ってそこら辺を立証しようとしてるんですけども、まずまあ、ブリューゲルが出てきます。で、ブリューゲルの子供の遊びを見て、で、ここに書かれている、描かれているものは、子供時代だけではなく、成人の経験の前兆としての遊びであるっていうふうに言うんですね。つまり、遊びを描いた、この、まあ、ブリューゲルの有名な絵には、16世紀のオランダの生活規範を批判する、批判、している、そういう要素があるっていうことを言うと。
これはお家にしかないんだった。
から、あと、ね、まあ、明るい面だけじゃなくて、まあ、ズルであるとか、暴力とか、暗い面も遊びとつながる面として描かれてる。まあ、子供がなんか、暴力狂ったりですね、ボクシングごっこだかなんだかで、で、まあ、ズルしたりもしてると、そういうものまで描いてますよっていう話ですね。うん。だから、遊びの中に、まあ、ただ楽しいだけじゃなくて、こういう暗い面であるとか、生活批判であるとか、まあ、つまり子供の遊びが、大人がやることのシミュレーションであるみたいな話ですね。うん、まあ、そういうものが、まあ、多分クリティカルなんでしょう。という話。で、次いきます。で、今のがまあ16世紀ですけれども、で、一気に18世紀くらいに飛びまして、啓蒙期です。ヨーロッパ啓蒙期で、で、この時期は遊びつうものは基本飲酒的なものとして低く見られていたというふうにまず言われます。そんな中において家庭を遊び心を持って描いた一群の画家がいたというふうに言うわけですね。で、それによって支配的文化を批判していたんだということを言う。まあ、ここで、アンリ・ルフェーブルを引いてるんですけども、まあ、ルフェーブルさんは、まあ、フランスのね、フランスのマルクス主義の人なんですけれども、で、彼がよく言うのは日常の批判であって、まあ、日常つもない、まあ、イデオロギー支配されていると、そういう話になるわけですよ。まあ、資本主義によってね。で、それに穴を開けるのがアートであるということをルフェブルは言うわけです。うん、で、まあ、それに乗っかってゲームもアートである。うん、ゲームは日常に穴を開けるみたいなことを、まあ、主張しようとするわけですね。うん、で、まあ、ですが、ゲームとしてそういうものを主張することはこの時代はできないので、まあ、ちょっと遊び心を持った絵という方法に、まあ、逃げてるわけですよ。うん、で、言いますと、例として挙げられるのは、まあ、サミュエル・ファン・ホーホストラーテンという人で、誰かの弟子なんですよね。 誰だったっけ忘れましたけど、でその人の代表作にあの部屋履きスリッパ室内の情景、まあ、これ台がないのでこういうふうに呼ばれてるんですけども、
ゲーム性のある絵なんです
よ、ゲーム性のある絵というふうにこの著者は主張しています。どういう絵かといいますと、衆上流家庭の情景が描かれて、まあ、簡単に言うと部屋の情景が描かれて、で脱ぎ散らかされたスリッパ部屋履きが置いてあるって、これまあ何を読み取るかというと、まあ、要は情事なんですよね、ラブアフェアなんですよ、まあ、家庭の女主人がですね、家事をほっぽらかして情事にふけてるというのをそれで表している。で部屋の奥の方になんか道徳的な絵が書いてあって、それによってそういう解釈がもっと強化されているっていう。
フランドル絵画ですね。
そうです、そうです、
はい、フランドル絵画って、ホーストラーテンの部屋履きって、今オーストラーテンの絵巻きって結構有名なやつで、こう、
でも全然端正ないなんですよ。
面白い。
なんか本当になんか散らかされた。
なるほど。
フランドル絵があって、私大学院でやったばっかなので、ね、論文も書いたのであれですけど、絵解きができるんです。簡単に言えば、複雑な、で。様式とかで絵解きができて、しかも、こう、チャイニーズボックス式というか、英語構造みたいな仕掛けがいっぱいあるわけです、ね。なので、読み解く行為が、まあ、ゲームだ。
だそういうところを、まあ、この人は遊び心を持った絵でゲームだというふうに言ってるわけですけど、基本的にこの解釈としては、道徳的に批判という方が、まあ、一般には言われていて、こういうふうに遊び心に着目して、これはなんか作者と鑑賞者のゲームであるっていうふうに主張したのを僕はあまり見なかった。
まあでも、ルフェーブルは遊びや権力批判だってい
うことですね。ちょっと無理ですけど。そういう、なんか、なんていう、アイコン的な解釈を必要とする絵っていう、なんか別に、もうちょっと前から。
これはまあ、イコノロジーなんで、それはずっと前からあるんですけど、それも決まっているわけですよ。そう神話だとか、宗教だとか、それも完璧に決まったそういうのがあるんだけれども、これはそういうものじゃなくて、日常生活の解釈だから、
ちょっと美術的に言えば、こういう時代の風景画とかっていうのは、近代に誕生したものなんですね。もともとは歴史か神話しか題材にしていけなかった。それがルネサンスになって人間をちゃんと描くようになって、その後に風景とかも対象していい。明らかにその高度が違うんですよ。解釈ゲームってやっぱり批評がいっぱい、批評自体がゲームみたいになってくるんです。批評行為というか論文とか。たくさんあって、
でこの人が他に作ったものにこういう絵画の他にのぞきからくり箱ってものがあったりするのピープショー、まあ、要はこうなんつうのリアル 3D なパノラマみたいな、パノラマ箱みたいな、
パノラマ
はあれですね、サイドショーとかでよくある、サーカスとかで、
なんか覗き込むとすごい本物っぽいみたいなやつで、でそれがプレイハウスとかドールハウスみたいなものにつながっていくというふうに言うわけですね。でこれで重要なのが日常、家庭の日常、中流階級の日常を描いていて、それを、まあ、解釈ゲームによって描いて、例えば相対化して自分の日常っていうものがなんか格好としたものではないみたいなふうに解釈させるみたいな機能を持っていたというふうに言うわけです。だそういうところで、まあ、日常に穴を開けるっていうことをゲームとして実践していたっていうふうに言うわけですね、はい、でこれが、ホーホスラーテの絵と。でそこはちょっと時代が進んでロココキに入りますと、ハイアートに遊びやドメスティックの領域が取り入れられていく、題材として、取り入れられていくっていう話に移っていて、このフラゴナーロのブランコっていう絵があるんです
けど、これはねみんな見たことあると思います
けど、これはありますね、確かに。いや見たことあるね。
バロックの後はロココって言って、少しそのギトギトしいところがなくなるわけですね、でこれ本当に遊びを取り入れているか遊びを描いているわけですよね。
遊びが
題材になっていると、
他に子供とトランプやってるとかね、そういうのも出たりしまして、ここね、でこれもまた解釈ゲームとして遊び心を持って描かれている。まあこれも基本的に結構それがんじがらみになった中流階級の女性の、まあ、ラブアフェアみたいな感じ、
とりあえずラブアフェアって言っとけば大体当たるんですよ、それ
。いや、まあ例として出てきてるのが、こういう。
だから、
ここにもいろいろあると思うんですが。
ハイアートっていうのはアカデミーっていうところがあって、そこにこう展示されないと評価されないんですけど、そこで展示されるってやっぱり題材がシリアスなものの、まあ歴史か神話ですね、の方が高く評価されるわけですけど、こういうのを逆に出すとインパクトがあったっていう。そういうことですよ。当然、そのモネとか、 まあ、印象派みたいにもつながっていくわけです、
うん、そうそうそう、そういうことです。こういうものが、まあ、日常を取り入れてそれをゲームとして解釈を提示、うん、あの解釈をあの鑑賞者にいろんなさまざまな解釈を提示するっていう、うん、そういうことで遊びと言っています。でここからレジャーの誕生に来るわけですね。18、19世紀かな。でここからやっと、まあ、遊びの話になっていくわけですけども、まあまあ、これ前もよくやった話ですけども、消費文化が誕生して、でそれを遊びによって消費文化を補強していく。まあ、要はおもちゃが、まあ、大量生産されて大量に売られる社会になったということですね。で、まあ、子供の誕生、まあ、これもっと前ですけど、アンシャンレジームのあたり、子供の誕生、そして地域教育ゲームが18世紀あたりから出現してきて、で、それが、資本主義、資本主義と相まって大量生産されていくっていう、そういう図式になっています。で、子供の遊びの代表的なものとしては、やっぱりままごとがある。ということで、プレインハウス&ドールプレイっていうふうに行くんですが、ただ人形遊びっていうのは、これはもちろん古代からずっと続いておったわけですね。で、特に16世紀オランダでドールハウスっていうのは、今でもオークションで多分、オークションなんか出てこないか、多分ものすごい値がつくんでしょうけど、うん、そういうものがあると。で、19世紀においては、子供の遊びとしてままごとっていうのは非常に流星を誇ったっていうふうに言われております。で、中上流家庭の女性と子供に、まあ、自由時間が与えられるということですね。まあ、つまり労働から解放されてる
わけです。ブリンカットワールドあるブロンテ姉妹のロールプレインゲームみたいなもんでしょ、これ。
そうですね、そのあたりですね、
はい、時代的
に。まあ、家事からも、まあ、なんかメスがいるので解放されて。
あ、パラゲーム
ということ で。そういう話ですね。で、そういうふうにして得られた潮流家庭の自由時間が家庭内において遊びと結びつくと。で、これが現代まで続く家庭内での遊びというものの、うん、まあ、元になっておりますよという話があります。で、同時に遊び道具の生産が工場へと移行していくと。19世紀遊びはボードゲーム、カードゲーム、パラゲームによってポピュラーカルチャーの公的な一部門となったということでございます。
パーラーゲームってどういう定義
ですか？パーラーゲームっていうのは、当時ですね、よく昔の19世紀ミステリーとか読むとですね、談話室っていうのが出てるんですよ、イギリスの、ミステリーとか。
ビクトリア朝の。
ビクトリア朝の。リビングでもなくて、で、
シャーロック・ホームズとかいっぱい出てきます。
談話室っていうのがありまして、要は、客を迎えてみんなで和やかにおしゃべりしたりする、まあ、社交の場所なんですね。
サロンみたいな。
サロン、そうですね。家庭内サロン。で、そういうところでやるゲームの総称としてパーラーゲームっていうのがあるんですけど、まあ、例として、まあ、非常にくだらないのが多いんですけど、まあ、例として目隠して鬼ごっこしたりですね、あとハンカチ落としみたいなやつとか、あと、シャレードとか、要は、演技によって物を当てさせるやつとか、
体
を使うゲームはあと言葉、
コントラクトブリッジみたいな、
あとワードゲーム、コントラクトブリッジとかそういうんじゃない、そういうハイソの技術を必要とするものはあまりなく、まあ、基本誰でもできる、まあ、コミュニケーション目的です。
パラゲームズと研究所は英語ではかなり出ていて、
あと人柄が結構現れるようなものとか、
人狼のっていうゲームがありますけど、あれの起源のがパラゲームだっていう説もあります、てか俺が言ってるんだけど、いやでもちゃんと書きましたから活字で。
で、
パチンコ。
パチンコ？パチンコはまあ家庭外なので。
そのパーラーではない
です。日本で該当するのってなんだろうね。
やっぱりサロン文化っていうのがやっぱりある程度ないと。う
ん、だから明治大正期かなんかの上流家庭なんかでやるような
雰囲気
かな。
例えば正月に集まってカルタするとか
あ
る
でしょ。ああ、うん、そうだね、うん、
ただまあビクトリア朝階級があるので、
うん、
明らかに上、でもパラゲームやるのは上の層ですよね。
上の層ですね、基本的に
中流から上、
うん、
昔の蹴鞠とか、
まあ、蹴鞠より一応じゃないかしら日本と確かに例が見出しにくいつながるんですよ、
ね、うん、まあだから、うん、そう、カルタ取りみたいな感じかね。
うん。
買い合わせ。
それは貴族の。
行き過ぎた。
行き過ぎ。
だから、なんだろうな、レンガとかですね。
あ、レンガね。
レン
ガ、
ね、
うん、
ああ、レンガってそっちの。
あれも趣味人の集まりだったね。家庭に客招いて、
そうだ
ね、で家族全員で遊ぶんじゃないです
か。じゃないね。うん、割と家族で集まないんだよね。
そうなんですよ。うん、客招いて家族を見ないって。
上流、中上流ってあんまり家族で集まない、
ね、うん。で、 でここでよく言われることですけど、ままごとっていうのは次のページに移ってます。で社会的規範とかジェンダーロールを教育するものとしてあったわけですね。でしかもそれによって消費文化へ参入の訓練を行うようなもんだったと。まあ理科者にいい服着せてあげたいとかですね、まあ、理科者の家族をみんな金持ちでこういう消費文化へ乗り込んでいくための、まあ、教育としてもあるものであったと。でここでなんかそういうままごとの高級な人形とかを買えない仮想の子供たちがどうやってたかっていうと、スクラップブックハウスというのを作ってたっていう話があって、これ要はですね、なんかカタログみたいな本があるんですけど、それに何つうかな、切り抜いた人をペッて貼って、それになんか服とかこんな着せたりして、これで一つの見開きを一つの部屋にして、いろいろ人間を配置してっていう、そういう、そういうまあままごとやってたっていう話があって、これ結構面白いんですけど、まあこれもまあ消費文化への参入といえば参入であったということです。まあ今は大体の人もハイファッション誌を見てそのまま買えませんからね。
うん。クソ高いですからね。
あれを見て似たようなデザインをファーストファッションで探すということになりますから、まあ似たようなものといえば似たようなものだと思います。で、でまあ、ここで言われるままごとっていうのは要は全くクリティカルではないわけです
よ、うんうん、そうですね、別に、うん、
でそこにもただ肖像としてはここにクリティカルなものがあったんだっていうふうに、うん、まあ、事例を紹介していきます、うん、でそれをまとめると、19世紀ままごと後に対する子供によるクリティカルプレイ実践ということで、うん、3類型かな、うん、あるわけです。まず一つがアンプレイング、遊ばない、常識的に人形に禁じられた行為を人形を使って行う、まあ、殺人とか暴力とかを、まあ、これは本当にクリティカルなのか分かんないんですけども、
まあまあまあ、クリティックとしてやってるのかそれかっていう
お医者さんごっこみたいな、
まあ、もっときついですよ。なんか殺人やらせてで葬式をやると か、うん、だからそういうことが流行ってくると、まあ、なんか普通に会社がね、喪服を売り出したりしてるらしいんで、
うん、流行ったんですね。
まさになんかマダーインクとか何でしたっけ、そういう殺人クルーみたいな、 あれの原型のみたいな、
ね、あ、はいはいはいはいはい、なるほど、
はい、
リビングデッドドールみたいな
で、こういうとか、あと外見の改変が、まあなんか、まあこれも服着せたりするのもそうですけど、うん、あまり褒められたようではないような外見の改変であると。で、あと、まあ一番面白いのはまあリライティングですね。当時人形に読ませる本とかそういうのがあったらしいんですよ。うん。で、人形の日記とかね。で、そういうもので、まあ、自分想像力を発揮するみたいな。人形が置かれた社会文化的文脈をそれで改変していくみたいな。そういう行為があったらしい、
まあ、クリエイティブプレイではあると思いますけど、うんうん、クリティカルかって言われると何をクリティックしてるのか
よく、そうなんですよ、うん、で実際の例がそこまで出てきてるわけでもないのでね、うん、まあ、そういう子がいたのは多分事実だと思うんですけどね、うんうん、まあ、そういう可能性はあったということは確かだと思う、うん、
いや、まあ、その殺人暴力とかそういうのをクリティカルにやってるんであればクリティカルプレイと言えると思うんですが、うん、これは多分違いますよね。
これだ、男の子がなんか人気やって手足もぎ取ったりね。
とかそうですよね。そのなんか軒並みなんか首から縄首をなんかこうなんか並べておくとか、ね、そういう類にあれですよね、これ。
サイコパス的な。
そうそうそうそう。う
ん、それをそのなんていうか、その資本主義社会がの高度化に対する、批評として行ってはいないじゃないですか。
うん、
まあ、
そうなんです
ね。まあ、19世紀だとでも例えば切り裂きジャックの事件とかっていうのでは、一つはエンターテインメントとして報道されてしまったわけで、それを子供がやるとそれのエンターメ性を批判してみたいなものを感じに読み取れなくもない。
いや、まあそれは読み取った人がまあいる限りにおいてはそうだと思うんですけど、でも、うん、どうなんですか、
クリティカルというには無理があるような気がするけどな。
まあ、明らかに子供がそういう意図を持ってやってるとは到底思えない
よ、ね、まあ、ね、いや、だからその大人がそういうことをやってる例があるわけではないわけですよね。
あるわけ。まあ、この後、20世紀の後になると。
20世紀になると、まあ、出てくると思うんですけども
。あるんですけども。
で、これはその話じゃないじゃないですか。
うん、そういう行為をしていること全体が、社会に対する批判として取られるっていうなら分かるけど、うん、子供が主体的に別にクリティック、
まあ、批評しようと思ってやっていない
ってわけじゃないからね。
じゃあまあそのどうしたらいいって、少なくともそこに批評を見出した人がいればまあ、
う
ん、いいんですけど、
うんうん、
どうもいないわけですよね、
うん、あまりどうもね微妙な感じが
せざるを得ない、いろいろ無理が漂って
ます、いろいろ無理が漂ってますという感じはあるんですけども、まあただまあままごとっていうのはこういう機能を持ってこういう社会的教育機能を持っていたけども、うん、それに対するまあ反抗の、まあ、あんま可能性もあったんだよくらいの話じゃないでしょうかね、うん、まあ大体反抗とかそういうの好きなんでね、うん、こういうのねという話です。でここまでが子供の遊びの話で、ここからアートの話に行きます、うん、つまりアートにどういうふうに人形が使われるか、もうねだから結構ねつなぎが荒いんですよ、今までままごとやってたのに、そこからアートの人形ってめっちゃ飛ぶじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、でまあアートの人形いきます。でまあダダとかシューレースの話がちょっとあって、うん、まあシューレースの元祖がまあ祖先と言われるアルフェルチェリの指輪とか、もともとは人形劇だったんですけど、そういう話ができたり、
球体関節人形とかそういう感じ、
あ、それがベルメールですね、次の
ですね、
ベルメール、うん、だまあベルメールなんかだとやっぱりナチスの健康的な身体進行への反逆があったんだよと、まあそれはその通りなんでしょうけど、
う
んうん、ままごととあんま関係ないわけですよ。
なんかそうですね。うん、なんかこうせめてそのだからなんかつながるを、うん、つなげる意思が感じられないと。
まあシュレースも当然あの難しいんですね、ダダとかも、うん、未来派とかダダとかって。うんうん、まあ、あの言葉遊びでこう権力を解体したという側面もあるんですけど、その遊びによって権力に追随したという側面も当然流行に入りに乗ったというそういう意味ではあるので、
うんうん、ベルメールにおいてもね、まあ、これは明らかにあの、まあ、女性、まあ、言っちゃえば女性差別的であるわけですよ、
うん、まあそうですね、
あれを
女性の身体をおもちゃにしてるってことでしょ、
うん、そうそうそう、でそういう面はあるけれども、まあ、こういうふうこういう面もあるんだよというそういうこと、
難しいですね、だから今でもこれ可愛い文化とかって抵抗なのか追従なのかってよく分からないですね、結構抵抗として読み解く文化批評って多いんですけど、あんま説得力ない、
うんうん、
やっぱキャリーパミパミがこの前はあれは少女の可愛いの抵抗なんだって言ってましたけど、抵抗ではないでしょうね、
抵抗っていうわけではないでしょ、まあ、難しいでしょ、うん、
カンコレなってて、うん、ついついね、
いや、まあ、カンコレまで行くとちょっと違うんですけど、それはだってあれは男が作ってる性的消費の文化で、少女が少女のためにやってるのはちょっとまたコンテクストが違うんです
よ、ね、そこまで行くとその反抗書士読み捉えるその余地がないので
、あ、そうか、ここから反抗読み取れない
です、カンコレは反抗ではないです、う
ん、キャリーパイファイぐらいであればそのなんていうか、あ、まあ、あの余地はありますよね、確かに、
だから少女像を脱構築してるみたいな感じの受け出すれば、うん、
なるほどね、うん、
だからあのゴスロリとかっていうのはあれですね、引用性を読み解くこともできるわけです、
あ、
そういう可愛い文化ってそうです、ね、女の子向けの可愛い、
うん、それはまた
可愛いっていう、
それはそれで面白いじゃん、
いや僕も比較文化やるときに可愛い文化取り扱わなきゃいけなくなって、あれ読みましたじゃん、まあ、
ただダダとかシューレーズによく人形が出てくるんだ、本当
はね、まあ、指輪ってそうですね、これ、うん、
特にこの人間はグロテスク化していくっていう、そういう話です。だから一番身近な身体っていうものが、あのグロテスクなものを見せられて、でそれが日常から乖離するっていう、そういう話につながるわ
けです。普通は未来派だな、シルアスネットせ流れでいきますけど、未来派っていうのは、あれファシズムです
からね。ちょっ
と機械ですか、はい、機械的な。
ただまあ抵抗っていうのは、ね、あの外部からそれ批評として読み取るのが、その人たちが、実践として本当にそれやってんのかっていうのはね、うんうん、怪しいところですよね。
文化批評への根本的なジレンマですよね。う
んうん、だからこのね、子供たちが本当にこんなことを考えてこんなことやってたのかっていうのはめちゃくちゃ怪しいわけですから
ね。
人形が不気味、だからその不気味の谷ってあるじゃないですか。
ええ、
似てる方が不気味みたいなさ。それは、なんかこういうのに感じるのは確かに。うん、
だからフロイトの言う不気味なものですよね。うんうん、無意識の抑圧みたいな、
まあ、人形から離れると確かにブロンテ姉妹のまあ抵抗として読み解くことは確かに可能ですね、あれはね、
うん、まあだからストーリーってどう追従か抵抗かって常にでも、うん、抵抗として読み解かないといけないっていう抑圧が文化表にあるのは確かです、うんうん、まあ、この浮き手がペーカーです、まあ、典型的な感じ
です、ね、そうそう、ものすごく典型的なんです、だからこれが今、はい、あの10年前ならいざ知らず今ちゃんとアメリカでそんな評価高いっていうのが俺はちょっと信じられないところ
で、
うん、
でも当然ジェンダーとかやってるわけでしょ、
ものすごくやってますよ、
はい、うん、ただバトラーとか
の影響が、ね、俺があのちょっと疑問なのはこれジュリス・バトラーが出てこないんですよ今のところ、
影響はすごい受けてる感じするけどね、
うん、そうそう、で、まあ、人間はグロテスクになっていきましたと、うん、っていうこと でそこで、まあまあ、出ましたフロイトの不気味なものアンハイムが出てくるわけですが、まあ、さっきも言いましたけど通常のものがちょっと変化するだけで隠れてきた異常性がさらけ出されますよっていう、うん、そういう話ですね。 まあ、抑圧してきたものが回帰してくるっていう、うん、そう、そういう話です。で、まあ、ここが現代アートへとつながっていくんだよっていう話です。まあ、ままごととどうつながっているか俺には分からないです、うん、はい。
私がこの20世紀から話を始めてもよかったんじゃないかみたいな感じ、
う
ん、
ここそもそもここはゲームと関係ないだろうっていう。
フレアスメの本はゲームブックみたいなところいっぱいあります
か、ね、あります、あります、うん、これこの後やってる、これがね多分この本で一番面白いと思うんですよ、うん、まあ、ここ今回は使いませんけど。で、ただ現代アートに行くと、そのままごとの批評として人形を用いる現代アートっていうのは確かにいろいろあるわけですね。まあ、もうこれ例は挙げませんでしたけれども、あのそういうドールハウスみたいなものを作って、そこであの人形にすごい残虐なことをさせるとかですね、で、まあ、あの法医学的な人形とかですね、そういうままごとを解体していくようなそういう人形アートっていうのは結構あって、ただそこは確かに文脈としてつながるわけですね。で、そういう話をした後 で最後に、シムズの分析に行きます。まあ、シムズというのは要は、まあ、なんつうのかな、まあ、町まで行かないせんけど、人間集団のシミュレーターみたいなもんで、うん、まあ、ある町に暮らしていく人たちにですね、物を買ってあげたり服を買ってあげたりすると、なんか仕事に出かけて行って家帰ってきて、でなんか新しいもの買ってあげてわーって喜んでみたいな、そういうのを延々楽しんでい
く。研究者の人たちはみんなシムズ好きですね。
あのシムシティ発展版みたいな、
あの、ウィルライト、同じくウィルライトの作品で、はい、まあ、シムなんとかのシリーズの1個です。シムシティがあり、シムワントがあり、シムアースがあり、
あ、はいはい、
でザ・シムズですね。ザ・シムズは、まあ、ものすごく売れたゲームで、あのハーフリアルでもかなりあのいっぱい取り上げられてます。まあ、なんか研究者はみんなザ・シムズ好きなんですよ、みんな。
まあ、ミニチュアルとして分かりやすいかな、
うんうんうん、あの特になんていうでしょうね、そういう、勝ち負けじゃない類のゲームとしての代表例、
まあ、シミュレーター
の一つですよね、うん、あシムシティとかだとそれでもまだなんていうか、あの若干あの玩具とは言いつつ、あのゲームっぽい、まあ、人口増やそうみたいな、うん、そういうそのなんとなくの目的みたいなのがあったんですけど、シムズはもうなんか何もないですよ。日本だとシムズってタイトルを知らなければ、あの動物の森と友達コレクション、あのどっちも任天堂のが、まあ、あの強い影響を、まあ、間違いなく受けている、ゲームなので、まあ、そのイメージで、
あれはキャラクターを入れて可愛い、可愛い文化にしたん
ですね。まあ、そうですね。
まあ、まあ、確かにこれはままごとといえばままごとではあるわけですね。で、まあ、全世界で流行ってるわけですから、で思いっきりアメリカの郊外なんですよ、これ舞台としては、
うんうん、
アメリカの郊外の家に住んで、なんかどっかの都会にガーって仕事に出かけていくみたいな感じで、うん、でそれがアメリカナイズされた消費文化をこれは押し付けるものかという批判も確かにあるわけです、うん、まあ、たくさんある。で、まあ、それと同時に、あの9.11.5にですね、アメリカにおけるホームの価値っていうのはものすごく上がったらしくて、で、あのホームっていうのもものすごく大事 でしかもここで守るべきものっていうのがいる
ぐらい。シムズからそこまで行くんですか、うん、すごいです
ね。なんかすごいですよね。シムズが流行ったのがこういうのもあるらしい。本当かよと思うんだ
よ。本当かよ。
外は危険がいっぱいだから家は守んなきゃいけないぞっていう、そういう論調が結構出てきたらしくて。
大体ね、この後
別にだって外敵からはもう何かを守るゲームじゃないじゃないですか、
まあ、ないですね、
全然。これはやっぱり理論が先にあって、そうそうそうそう、この後にシムズのフロイト・ラカン的ズムズでドゥルズ6番円って、これ自虐じゃないですか。
そう、自虐です。だから
この後、ね、自虐の名前出てきますよ、これ。つまりこの、まあ、スラボ・ジジェクっていう、すごい、フットワークの軽い評価がスロベニア出身のこう、うん、政治家で、
あ、なんか結婚式かなんかの画像だけ見たことある。
あのモデルついてね。
そう、なんかすごい悪、なんかあのすごい悪い親父みたいな感じ
の。そう、あれはね、翔のり子さんから激怒のメールが来ましたね、あれ、はい、あれはないって。だから女を所有してるに見えるんですよ。それを批判してるやつが、あの若いモデルを、別品なモデルを嫁にして、それをこう自分がすごいあの。ちょい悪親父みたいな感じ。
いや、あの、ちょい悪親父と、イタリアンマフィア、じゃあ、あれは何じゃ、スラブマフィアですね、なんかイメージとして、はい、あの、アンダーグラウンドの感じの、の、あの、ビジュアルですよ。
いや、マジで言ったらすごい難しいの書くんですけど、フットワーク軽くてビジュアルと全部発言する。だからフロイト・ラカン的結モデルってのは、つまり、まあ、弾痕がないってことです。虚勢不安ですね。
何かがないからそれを探し求める。
それを隣の、
まあ、
隣の庭は青い、
うん。母親とセックスできないけど、母親の影をずっと追い求めてると。
そう。
ということです。
だからまあ、自虐です。あ、これ自虐が先にあるから、こうなる。
そうそうそう。だからまあ、それから切り離して、歴史記述としては確かに面白かったです。うん、ホームの重要性がここで格段に上がりましたとか、うん、そういう話は確かに面白いけど、それとシムズがどういうふうに繋がるかっていうのは確かに甘い、甘いというか、まあ、説得力はないですね。
オードルズの欲望とかアンチオリープスでしょ、どうせ。
で、まあ、ここでゲームという男性文、まあ、基本的にゲームって男性文化っていうふうに見られてきたわけですけれども、ただここで扱われる、特にシムズが内容としているのは完全にドメスティックであって、
まあ、だからママごとが出るわけでしょ。
で、そう、女性、
はい、
女性
のもと。だから、シムズのもとはママごと
って。そうそうそうそう、女性のものであったっていう、これ。
これシムズのもとがママごとは、まあ、まあ、いっかって感じですけど。うんうん
で、まあ、そこでシムズの楽しさの源泉って何かっていう話になって、まあ、ここで血縁モデルから欲望論。まあ、これ、まあ、これ別に飛ばしてもいいんですけども。
いや、もう面白いけど、説得力がない、面白いが。
要はですね、まあ、ドゥーズ欲望論というなんかいろいろ言ってるんですけど、まあ、基本的なものとして、これ意味の論理学なんですけど、構造化された他者っていうのが、可能世界表現っていうのがあって、はい、構造化された他者への欲望が可能世界の表現であるっていう言葉があって、要はどういうことかと言いますと、まあ、意味の論理学です。
意味の論理学というのは、鏡の国のアリスの出るやつ。
そう。で、まあ、これをシムズに当てはめるとですね、まあ、シムズの言うのは基本他者なんですけれども、ただそれは我々と同じ日常を行っていると。だからこれは可能世界なわけですよ。はい、その可能世界が、我々の日常と強い近寄ったところにあるけれども、それを我々自由にいじくれるわけですね。で、そうすることによって我々の日常の基盤というものが掘り崩されると、そういう話をするわけです。
それはだから、可能世界がゲームのシステムというか、アーキテクチャによって無理やり結びつけられているくらい可能になっているってことですか。
まあ、シムズっていうもの自体が日常生活のシミュレーションであるからこそ、その清水における、まあ、エージェント、アバターと、まあ、キャラクターと私と関係というものが、まあ、盗作的な関係になるわけですね。それは他者でなく自己でない。ただし日常という同じところに立脚しているというような話になっていて、
で、日常ってもそれはどっちの日常
なの、うん、我々の日常と非常に似通っているわけですね。まあ、似通っているとしておきましょう。で、その似通っているものを、例えば私の欲望をそのキャラクターに押し付けて、なんかすごい変なもん買わせたり、もしくはすげえ金持ちな暮らしをさせたりとか、そういうことをやることによって、私の日常への批判にもなっている、私の日常の自明性を疑うものにもなるであろうということ
を。そんなゲームじゃないでしょ
う。まあ、だから俺もそう思うんだけど。
そんなところを狙ったゲームは ないわけじゃないとは思いますけど、シムズは違うでしょ。
いや、非常に、でもラカニアンの分析はよくある。非常に、だから、ラカニアンというか、まあ、ジジェクですけど、ラカン読まずにラカニアンになってる。面白い話。
結構、まあ、よくある感じのね。
いや、でもジジェクの議論ってこんなんばっかりですよ、
ね。そう、面白くないですけど。よくある感じの批評としては、まあ、そこそこ読める感じではあって、だからこれは、シムズがそういうゲームであるということではなく、シムズをそういうものとしてプレイする、クリティカルなものとしてプレイする、我々のプレイがそういうものである可能性があるという話
だから、ジジェクの論法が基本的に仮説をバンバン打ち立てていって、一個でも当てればいいみたいな感じなんですよ。一個でもそれない。まあそういう部分もあるわけ
です。それは1000万本売れたゲームですから、1万人ぐらいいるかもしれませんけど、
そこでなんかモッド文化とかね、そういう方へ、あとアバター文化とか、そういう方へ話が飛ぶわけですけれども、まあそこまで説得力があるかって言ったやつ。ここで、上の方に出てきた人形をアンプレイする、リドレッシングする。まあリドレッシングって、まあもうそのままですよね。キャラクターの服装を変える。で、リライティング。まあリライティングをどう扱う。まあモッドとか吐くとかするんですかね。
これが先にやった。そこを的に捉えて、
まあ俺もそんな気がします。ここで人形遊びと現代のシムズの遊び方っていうのが。
いや、まあそれは繋がるのはまあいいと思います。そこはいいんじゃないですか。
シムズによって日常は構築されたものであるということを、我々はクリティカルなプレイによって気づくことができるわけですよ。
その19世紀の19世紀以前の人形遊びとシムズがくっつくということは、十分なリアリティを持って考えられるがゆえに、その19世紀の段階でクリティカルと言われて、うんだった部分が、このシムズでクリティカルと言われて、うんっていう部分と、やっぱりそのまま、全くダイレクトに繋がってるじゃないですか。
そうなんですよね。ただ、ちょっと別に擁護したくないけど、擁護するとですね、多分、これは人形遊びを受け継いでいるもので、だからこそ、現代社会に、まあ、訓示する、現代社会をインストールするためのゲームで、けしからんっていう風に書くのは簡単なんですよ。だそこで一生懸命この人は、ゲームをクリティカルにしたいと思って頑張っているという、その努力はね。
まあまあ、まあ別に批判 されるいわれのあるほどのもんでもないと思いますが、難しいだから確かに何かを言おうとするのは難しいですね。
この本の評価が非常に高いっていうのは、まあそういうところ無謀にも頑張っているというところだと思うんですよね。であとアメリカで作っているのにああいう文化財布的な、うん、そういうのがまだ強いっていうのがね、この本の評価が高いっていうのを見ると分かりますね、うんうんうん、はっきり言ってね、日本だとそこまで高くないじゃないですか、もうここまでの、
ああやっぱり
ここまで行っちゃうのは
やっぱりそれは日本がカルスターっていうのが、うん、例えばオタクを擁護するために持ち出されて、うん、政治性っていうのは全部カットされてきてるわけで、うん、ただその外はレイモンド・ウィリアムズにしろ、うん、カルチャー、スチュアート・ホールにしても、うん、めちゃくちゃ政治的なので、うん、マルクス主義からそのまま直結できてますから、うん、だから権力からこう日常を奪い返すために文化を論じるわけですから、
うん、当然、まあ、直結ですよ、
まあ、これぐらいしないと逆に言うと評価されないってことです、
うんうん、日本もちょっと流行ったんですけどね、今ここまでゴリゴリだな見ないですね、
ないですね、
うん、まあ、日本ではブームとして終わったけど、アメリカでちゃんとゲーム研究にしたら、
まあでもこれぐらいのパンチ聞かせないとね、うん、コンテンツ文化史学会とかも完全にオタク学会ですから、そういう意味では面白いんじゃないですかね、
うん、説得力がないですね、
うん、ちょっとね、うん、
この章はね、
やらっとすることが分かんないではないが、うん、
バトラーがなぜ出てこないわけでしょ、
バトラーが出てこないのが
明らかに乗っかっている
、明らかにこれはバトラーなんです、日常反復による日常の敏乱というのは明らかにバトラーなんですよ、これは出てこない。
でもバトラーは基本的に風向的なこの歴史哲学という発想で出てきているわけで、精神分析ではないじゃないですか、うん、でこれは精神分析を自虐に乗っかってしたいわけで、逆に言えばそのバトラーの名前を隠蔽せざるを得ないというようなそういう学者的に姑息な手段を感じますね、うんいや面白い、俺は好き、
こうなんか変な読み方をすると面白いっていうのと、あと出てくる事例は面白いです。カタログ使って、ね、人気遊びしてたっていうのは非常に面白い話であるなって、うん、ただそのカタログって要はもう資本主義の先兵なわけですよ、うん、デパートのカタログとか、はい、それ見て、
いや、うん、俺はフラナガンこれで買おう
と思います。ある意味解体してるわけ
だから、ね、解体してるわけです、う
ん、いやフラナガンを買いたくなりました。
面白いです。
面白いいや、逆に言うとこれをやらないとこうアカデミズムでゲーム研究での価値を説得できない、
うん、そうだね、
だから
このぐらい頑張んないと、うん、
前回も言ったんですけどアンチゲーミフィケーションなわけですよ。ゲーミフィケーションするのはゲームは他のいろんなことに役立ちますよっていう話なんですけど、それはビジネス的な方向に特化されているということで、だそうではなくアート的な方向に役立ちますよっていうのを、社会技術としての、
やっぱり僕もこの前の今度北大の雑誌に出るのでゲミケーションは環境管理型原理ですって書きました、
ね、いや本当にそうですよね、
いや、まあ、それ否めないですよね。まあまあ
全然でもそうですって書きました、う
ん、だからあれは結局なんか迷路の先にチーズがあるから走ってけみたいな話です、わけじゃないですか、
う
ん、
そうです、
うん、
だから井上明人さんはやっぱり批判されるぐらいがちょうどいいってこの前言ってたけど、あったらゲミケーションって本、井上明人さんって人が書いてあるのは、やっぱりゲミケーションっていう言葉が変な定義される場合にちゃんと打ち出そうっていう必須を示そうってことだって高橋君経由で来ましたが、やっぱりまあビジネス利用するとどうしてもビジネスと政治に利用してもらうとなると、やっぱり
ちょっとね厳しいですよね、
使ってもらわないとみたいな。
やっぱね、この本事例がたくさん載ってる人の方が面白いです。
うん、ファクス。いや、俺も買います。
これはだって趣味人には面白いけど、そうではない人
に。大学で学科発表しましょう。これしますよ、これ、
ね。あ、これしますか。いいっすね。
確
か
に。ゆかりさんのレジュメがあるから楽。
ゲーム使ってこういうこと言った人はあんまいないから。うん、ていうか多分いないから。
いや、これやんないとすごいと思われないんですよ。うん、だから、よく語れば文学でこういう読み方するっていうのはめちゃくちゃあるわけで。
ああ、そう。
はい。一ジャンルになってくらいあるわけですから。うん、
それとゲームでやったっていいだろう、う
ん、だからゲームで学んだ
人もやるという単に層が厚いかどうかの違いで、事例のやってる人が多いかどうかの違いによってデファクトスタンダードになるかどうかで、プラナガーフォロワーが多ければゲームこうやって見るっていうのも別に説得力ないわけじゃなくて、体積によって事実が捏造されていく
まあそうですね、
解釈にそういうところあるんですよ、
まあね、そういうところあるけども、はい、なんかな、それを最初から目指してやるっていうのはどうなったろうね。
やっぱジェンダーから始まるとそうせざるを得ないところ
は、ああまあそれはそうだ、う
ん、はい、だからゲームって男の文化ってやっぱりあるわけじゃないですか、うん、でも遊びって違うよねって話ね、
うん、
ままごとって、
うん、だから逆に言うとそのままごとの中でね、
はい、
ロールを学習していくっていうのはあるわけじゃない。
いや、それはだってアイヌとかもそうですから、 そもそもだから言語オブない文化で、言語じゃなくて書き文字がない文化でさえ、うん、そのロールのモデルって役割は連発してくるわけですから、うん、遊びはこう、
例えば非常にジェンダー的なものを押し付けるわけじゃないですか、なんか
ね、まあそうですね、
うん、
いやだからやっぱりこう共同体が狩猟採集民族とかってのはジェンダーモデルがきちっと決まってるわけで、決まってるわけですよ、うん、ある意味全近代的なわけ。
現代で遊びを 分析する中でね、それどういう具合なそのクリティカル性を持たせるのかというと、うん、よくわかんないね。
目指す持たせる必要は別にないと思う。
やっぱり男性優位社会を脱稿を作るためのままごととかをやればいいわけです。だから簡単に言えばこう性別を逆にしたままごととか。
ああなるほど。
最近もありますよね。はい、そのあーバービー人形 の、うん、あの扱いがちょっと変わ、扱いっていうか、うん、その、あんまり、なんでしょうね、あの、セクシャルな方面に寄せない、
うん、
あの、バービーみたいな、その職業、割とユニセックス的な職業のバービーみたいなとか、うん、もうバービーから離れて、そういう人形のシリーズみたいなのに、うん、この、職業訓練的な、なんかものに寄せてみたいとか、
なるほど、ね、
その女性なんだけれどもとか。
まあ、アメリカが大企業はすでにそういうところに配慮するまでになったわけです
よ、うん、
言われ別として。
じゃあまあこの数年ぐらい
ですか。この数年ぐらいですね。日本だ、日本では反発はすごいじゃないですか。アメリカもすごいんだ。
アメリカ、うん、まあそうですね。アメリカもなんかやっぱりすごいみたいですね。
反発ですね。まあ前も言ったら人文系で、うん、人文系のこういう教育を受けて、でだけど俺はゲームが好きっていう人は自分のよりど自分がゲームが好きって例えば研究したいっていうものに。関するですね、こういう言い訳がなかなかしづらかったわけですよ、うん、だからゲームなんてそういう価値なんかないじゃんって反抗とかそういうのないじゃん、ね、政治的にそんなダメじゃんって言われたら結構シューンってなっちゃうようなことが多かったと思うので多分すごい評価高いんだと思います。理論武装できる
自分の鏡を見てみたいで
嫌だな、
そういう背景もある、そういう背景あると思います。それは明らかに
69年だからその世代ですよね。
そうですね、ものすごく世代です。
ゲームが
80年代
ゲーム好きな世代で、ね、
80年代に青春を育てたんですよ、ですね、簡単に言
えば。そうですよね、80年代に、はい、もしはあたりかなんかで、この子供の頃のあたりで何かゲームに目覚め、で、アップル2であの余計な青春を過ごしみたいな、そういう。
やっぱり西海岸のヒッピー文化っていうのは、やっぱりすごいネオリベラリズムっぽいわけで、
うん、
でもそういうのが、もてはやしとか来たわけでしょ、うん、だからリチャードギャリオとか。持ち上げるみたいな話っていうのはそれから西海岸のハッカーカルチャーとかになっていて、それはやっぱりカウンターカルチャーからヒッピーがプログラマーになったみたいな話でも語られてくるわけだけど、逆にそれが権力になってるってい
うの
があるわけで、それとやっぱ人文系からのゲーム批判って当然出てきて、叱るべきだけど乗っかる人しかいないっていう、逆にその食い縁に作ろうとして、そういう中では非常に孤独な戦いだと思います、
はい、そうですよね、評価していこうっていうスタンスなん
だ。そう、デジタルの大学で教えてるのがすごいな。
何を教えてるんでしょう、ね、
この前小野健二さんが紹介していたデジタルゲームでハムレットのオフィリアをやるっていうデジタルゲームがあって、オフィリアが有名でハムレットの物語をこう全部予知して全員死んでいくっていうのがあって、オフィリアになってそれを止めるっていうデジタルゲームをインディーズで作っているっていう、そういうなんかストーリー批判みたいなデジタルゲームが結構出てきて、だからロールデンジャーロールを視点をハムレットからオフィリアに変えて、かつて決まったものがあるんじゃなくてそれを変化させていく。
なるほど。
これねちょこっと紹介したわけですけど、学生の受けとかすごいんですよね。ちょっと一言増えてたら、
シムズのその
面白い
みたいな、
面白いのかでやって、
面白いかどうかで、ね、プロセスを
対応する欲望みたいな、
面白いかない、
あなんで
日本の文脈
だから、面白さ、
どうしたってエロゲの話を出さざるを得ない。一つのそのなんか80年代のエロ漫画文化みたいなのがあったとはまあ言えるとは思うんですけど、うんうん、
まあでも基本的にはエロ漫画もエロゲーム全部男が、
そうなるじゃないですか、やっぱり
男は頑張ってこれで、よくありますけど、オタクの自己批判みたいな感じですよ、
結局さみたいなことになるじゃないですか。その
なんかここで読んで
やったそうは言うけどお前ねみたいな。
だから男がこうエロゲーとかを論じて擁護しようとすると必ず気持ち悪くなる、
ね、そうですね、気持ち悪くなりますよね、ま
あ、だから理論を使ってる理論の解釈は別に間違ってないから、うん、そうなんだけど、まあ、論じる作品自体がどうしようもなく そうでないから。
そうでないから、そうですよね。
対して。でもそれを賛同する関西の共同体みたいなのが出てくるから。
うん、そうですね。いや、なんか、うん、まあ別にシムズだったらそういうことは、まあ、どっちにしたって起きようがないですけど。うん、
シムズだとプレイヤーと、まあ、あれプレイヤーキャラクターじゃないですか、ね、うん、まあエージェント、エージェントとのなんか、まあ、関わりっていうのは確かに面白いもんではありますからね、はい、他のゲームはどういうふうに議論されてるのか全然知らないですけど、はい、
う
ん、どうなんですかね、
どうなんでしょう、
あの、
うん、
だから自分と何だろう、なんかそのゲームの
主人公の人の間の関係みたいな、
関係みたいなの
どうなんですか、シムズってのはストーリーがないから非常に構造分析しやすいの、
うん、
明確な、確かに、やっぱこれ女側から見た視点では結構大事で、うん、エロゲーだと男からしか見た視点だから、うん、だからエロゲーと可愛い文化どっちかっていうと可愛い文化の抵抗はありますけど、うんうん、エロゲーに抵抗はないわけです、
うん、
はい、いや、癒しはあるけど抵抗はないわけ
です、うん、そう、少なくともその男女の関係性から言ったら、まあ、抵抗はまあ何一つない、まあ、それはそうですよ、はい、
だから可愛い文化っていうのは男が自分たちを可愛いと言うんじゃなくて、僕自分たちは自分たちで可愛いをプロデュースして男の視点は関係ないっていうのは基本的に、
うん、そうですね、
あの可愛い文化のアイデンティティにあるわけですよね、うんうんうん、それは自分が可愛いからいいじゃんみたいな、そこはジェンダー的である意味抵抗なわけですけど、うん、まあ、エロゲーは抵抗がない、
うん、まあ、欲望そのままですから
だから女がいなくてもいいじゃんみたいな話ですよね、うん、
なんかそう、他の側面から見たら、まあ、その、なんか抵抗的な側面は、まあ、あると
。それは恋愛至上主義社会の、みたいな、うん、
そのだその、こと男女の関係においてはもう、もう欲望
欲
しかないですから、
ダメで、だから、うん、だから女がポルノを読むっていうのも基本的には抵抗って言いますけど、それやっぱポルノが男のために使われてるのが9割だからって話
で、女性がそこになんか終わりっていうよっていうそういう話、
まあ、基本的にボーイズラブとかを褒めるのも全部そうですね、
そう
です
ね、そうじゃ
ない、すいません、なんか
嫌いな話になってきたんで話が落ち着いたところで落ちたところで、じゃあ次回は22日ね、7月ね、
22日、
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 22、
はい。